大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週もやっていきたいと思います。今、大魔王、大魔王にほぼいいか、間違い。で、真下も噛んでますけどね。いや、ちょっと週末しんどくて大変でしたけど。まあ、その話はね、適当にまたやりますが。もう、なんかすっかり夏の気分ですね。今日ね、もう本当その週末が大変だったので、非常に、起きるのが遅かった。というかね、まあ、そもそも夜に収録するつもりだったんですけど、残念ながら、ちょっとできる状態ではなかったので、月曜日朝。だけど、朝もそこそこ起きるのが遅く、昼前に整骨、整体に行く予定があったので、とりあえず風呂には入ったんですけど、風呂に入って収録もせず、整体に行ってきて、ね、週末バタバタとしてた分、TVer が溜まっていてドラマ見ないと消えちゃうからドラマ見たりしているうちに昼過ぎですね。今ね、月曜日の昼過ぎでございますが。まあ軽く雨が降っていますけれどもね、裏の家の改装工事、頑張ってらっしゃいますね。もうね、雨だろうが、なんだったら、休みの時も、ゴールデンウィーク中も休まずに働いてらっしゃいましたから、いやー、ほんと働き者って大変だなと思って。まあ週末大変でしたけど、週中ずっと暇でしたから、まあそれぐらい働きなさいって話なんですよ。だけどね、もう本当に週末暑くて、すっかり夏。夏の気分でしたね。僕は、まあ簡易テントの中でずっと仕事をしていたんですけど、まあそれでも焼けてますからね。まあ女の子なんか腕出してる子はもう真っ赤になってました。もう本当大丈夫かと。だから長袖着ときなさいって話なんですけど、まあ暑いから長袖もね、焼けたくない女の子はもう全身真っ黒の装いで、それはそれで怪しい格好でしたし。いや、一日中、日中は本当大変な暑さで、もうこれ、大丈夫？今年の夏。まだ夏じゃないですからね。一応春の残りがじゃないですか、5月って言ったら。もう初夏入るちょっと前ぐらいの感覚なんですけど、僕の中では。ねえ、6月に入って梅雨だけど初夏かみたいな感じになって、7月、8月と夏、まあ9月まで夏かなって感じかな。でもほんと昔、子供の頃なんかは7月、8月ばっきり夏で、9月から秋。5月、6月はまだ春の残りがで梅雨みたいな感じでしたけどね。もう夏だからね、5月って、ね。で、10月まで夏でしょ。だから、梅雨は間にまあ挟んだとしても、5、6、7、8、9、10と、半年間夏なわけですよ。今や。11月秋、12、1、2、冬、3、4、春。5、6、7、8、9、10。夏って感じ？今や。そんな感じがしてきても、マジでね、本当にみんな生きていけないんじゃないかと、この暑さの中ではね。さすがにちょっとね、耐えられないですよね。毎年忘れるんですよ。もう忘れてるんだけどね。去年の夏のことは忘れてるんです。だけど思い出さないと生きていけないからさ。この暑い中でどうせいろんなセッティングをしたり、歩き回ったりしなきゃいけない仕事も来るわけですけど、5月の末の段階で、もうほんと太陽の下にいると刺すような暑さ。まあ、まだね、7月、8月、9月とかの、もう日陰にいても暑いんだっていう季節ではないですよ、実際。日陰はなんとか涼しいですし、テントの中も風が通ればまだ涼しいなって感じでした。これが8月とか9月とかで同じような体勢で仕事をしなきゃいけないと、もうテントの下だろうが何だろうがずーっと暑いですよね。空気がね、重いというかね。だからそれに比べればまだまだ夏じゃないのかとは思うけど、でもね、昔の7月ってこんな感じだったよ、みたいな。まあ、ジジイのざわごとだと思って聞いていただければいいんですけど、もう、そんな感じなんじゃないかな。ざれごとだね、しかも。ざわごとじゃなくて。す すぐ言葉も間違えちゃうので、まだ大丈夫です。まだお風呂ラジオは大丈夫ですし、工事の音が入らないように窓を閉めてるのも大丈夫です。まだね、そのうち窓も開けないといられないし、収録の途中途中で休憩しないといけない夏がもうすぐやってくる。なかなか厳しいですけど、まあなんせ半年夏なわけですから、このお風呂ラジオも年間の半分はしんどい収録をしていると考えていただければいいかなと、そういうふうに思いながら大魔王のお風呂ラジオを楽しんでいただければなと思います。ということで、大魔王のお風呂ラジオ、もう夏ですよ。今日も今週もこうやって始まります。先週ね、言いましたけど、あのメガネが欠けてるということで、去年の夏、秋ぐらいですかね、それこそね、あのメガネを作ったんですよ。それはジンズというところで作ったんですけど、その時に強めが欲しかったんです。車の運転中にね、やっぱりね、あんま見えないんですよ、特に夜、標識とか、まあ、車の動きとかはもちろん見えてますけど、標識の文字とか高速道路とか特にね、スピードが速いと動体視力も追いつかないので、なんて書いてあったかわからないなみたいなことが多くて、ちょっと運転用に強い目のメガネが必要だなと思って、その前のメガネがもうポキンと鼻のところが折れてしまったので、新しく作りに行ったわけですよ。で、作ってみたら、今度はこれがまあ老眼が強いからさ、もうほんと 2.0 ぐらい見えるメガネを作ってしまったがために、手前が全く見えなくなったわけ。もう本当にもうコンピューター、パソコンの文字とかもうまともに見えないわけですよ、強すぎて。で、強いから目は疲れるし、その上もうこのメガネの上から老眼鏡をかけるしかないということで、上からカバーのようにかぶせる老眼鏡を買ってみたら、それで眼精疲労でめまいがして救急車で運ばれたわけですよ。まあすぐ治りましたけど、それは眼精疲労ぐらいのことだったので、それで、即座に今度は弱いメガネを作りに行ったわけ。今回もジンズでもよかったんだけれども、ジンズはまあまあ1万円ぐらいかかるけど、家族がちょっと安めのメガネ屋があるよと、意外と良かったよということを言ってくれたので、そこに行ったわけですよ。まあ安いので行けば3500円とかからスタートして、高いものでも5、6000円で買えると。で、そこでスポーツ系のメガネを購入したんです。5800円とかだったかな。で、そのメガネを購入してつけていたんです、ついこの間。それがかけたメガネですね。でもね、まあ、安いせいなのか、装飾の部分が早々にポキッと折れまして、まあ、仕様には何の問題もないんですよ、装飾の部分だから。結局耳にかかってる部分のなんか装飾の細いところがポキン折れて、で、右側はそれがない状態でかけてたんですけど、ついこの間左もそこ折れたんですよね。そしたら今度はレンズがパッキンと割れてしまって欠けてしまったので、まあメガネはやっぱり作らなきゃいけない。その欠けてる部分が見た目かっこ悪いとかいうよりもやっぱり気になるんですよ。下がほんのちょっと欠けてるだけなんですけど、普通に生活しててもちょっと気になるから、今回はまあジンズで慣れてるからジンズで作ろうと思ってジンズに行ったんですね。で、この間仕事終わりでイオンに行きましてね、イオンにジンズが入ってることを確認して行ったわけですよ。まあイオンにどうしても行きたかったのは、この間のジョブチューンでね、トップバリューの食品の特集をやっていたので、すぐ影響を受けるからさ、テレビマンのくせにテレビにすぐ影響を受けてしまうので、ジョブチューンの 10位に入ったやつで美味しそうなやつを片っ端から買ってきたわけですよ。安いって言ってた割には結構かかっちゃうな、5000円もかかっちゃったよって。まあたくさん買ったからなんですけどね。もう餃子とかめちゃめちゃ安い。餃子まだ食べてないんですけど、いろいろ食べましたけど、美味しかったんです。確かに美味しかったですが、まあそこのイオンの中にあるジーンズでメガネを作ろうと思って見ていたら、なかなかいい感じのね、デザインのがあって、あ、これにしよう。僕の基準として、前に鼻のところの金が腐食して折れてしまったので、もう、そういう形の鼻当てじゃないメガネをずっと選んでるんですよ。だから、樹脂でそのまま本体と一体になってるようなメガネしか買わないことに決めていて、まずそこを探すんですね。そのツルで伸びてる鼻当てじゃないやつをまず選び、その中でデザインこれがいいかな、自分に似合うかなっていうのを合わせていくんですけど、ほとんどのものはジーンズって1万1000円かなんかのはずなんですけど、一個ね、安めのがあったんですよ。僕の気に入ったデザインで。あ、これ結構いいなと思って。ちょっと僕の顔には小さめだけど、まあまあこれはこれで許容範囲かっていうのを見つけて、それが5800円ぐらいだったから、もう結構安いし、ジーンズの中ではね。これにしようと思ってレジに持ってったら、お客様こちらはキッズ商品でございますと。だから小さくて安いんですよ。はぁ、あ。まあ、キッズでもいいなと思ったんですけど、正直言って。だけど、キッズ商品でございますので、これと、ほぼ同じデザインが、こちらにございますって言って、出してくれたんですね。で、それが、僕、下のフレームない、フレームでガチッとなってるんじゃなくて、上のフレームにこう、ぶら下がってるようなのが好きなので、そういうのを出してくれたんですよ。もともとね、そこのコーナーにそれ出てなかったんですよね。出てなかったから、下から出してくれて、じゃあこれでお願いしますということで作ったんですよ。で、作ってる間暇だし、30分ぐらいではできるんですけれども、なんか待ち合いのところでゲームかなんかやって取りに行ってできましたっていうのを見てふと気づいたんですけど、強すぎる1年ぐらい前に作った、今は運転用にしか使ってないメガネがあるんですね。運転の、しかも夜の運転の時だけそのメガネにしている強い、普段の生活にはちょっと近くがあまりにも見えないメガネと、全く同じフレームだったんですよ。まあ好きなフレームを選んでいるので、自分の好みのもので選んでいて、これはキッズ商品ですので、こちらならほぼ同じものですよと。でもね、だってその店員さん、僕がかけてるメガネはジーンズじゃないところで作ったメガネですから、同じデザインですねってならないわけね。で、こちらでじゃあお願いしますって言って完成を見た瞬間に、あれ？これは運転用のメガネと全く同じものだぞってなりまして、でももう完成してますから、完成する前ならこれちょっと同じだなって気づいていれば、やっぱりちょっと全く同じはちょっとあれなんで別のものにしますとかできるんですけど、完成してしまったので、全く同じデザインの度数の違うメガネが2つになってしまったんですよ。まあ別にいいんですよ。別に全然同じデザインも最高じゃないですか。ね。もちろん素晴らしいんですけど、メガネを外して2つ置いてあったら、僕はどっちが強いメガネかわからないわけです。つまりこう持ってきて、かけてみて、近くを見てみて、あ、これは強い方だ。あ、これは弱い方だなっていうのがわかるんですよ。まあ大体交換ですから、運転中にしか出さないメガネは運転の時にかけてるだけだから、わかるんですけど、まあややこしいよね。一目でわからない。全く同じ色ですからね。色、デザイン、全く同じ。度数だけが違う。困りましたね。俺、もうちょっと、ちゃんとするべきだったんですけどね。今はかけてないんですけど、メガネ。お風呂のこの、スマホの横に置いてあるメガネは、弱い方の、つまり新しい方の 全く同じデザインのメガネになっております。いや、まあまあ、これはこれでいいんですけどね、目印だけなんかつけようかなと。まあ、普段あんまりかけない、運転用のメガネだけ、耳かけのところをちょっと色塗っておこうかなとかね、考えてますけど、まあ、どこまでやるかどうかはわかりません。このいい加減な僕なので。まあ、このメガネで週末も仕事をしていましたけど、ちょっとね、新しい機材を使わなきゃいけなかったので、まあ、機材としては新しくもなんともないんですけど、僕が使ったことのない機材で仕事をしなきゃいけなくて、僕がチーフになってしまったので、いやー、ちょっと苦労しましたね。大変でした。使い方がまだ分かってないのに投入されてしまったので、ちょっと触らせてもらったんですけど、ちょっとまだまだ分からないことがいっぱいあって、結構ね、デジタルのものって本当分かんない。見た目にパッと分かる。アナログのものをずっと使ってきたので、まあデジタル覚えなきゃいけないのはもうずっと前から覚えろとは言われてたんですけど、とうとう使うことになって、いろいろ触ってたんですが、いやー、やっぱりね、ちょっと甘かったなという感じではあります。まあなんとか乗り切りましたけど、なんとか乗り切ったのは乗り切りましたが、でもまあ、ちょっとね、びっくりしました、正直。まあね、その週末ね、土曜日にセッティングして日曜日に本番だったんですけれども、まあスポーツの中継配信の仕事でした。いや、土曜日、まあ少人数で、俺は朝7時ぐらいかな、に集合いたしまして、現場行って、まあセッティングしててもその新しい機材ですから、わからないことがあって、どうもこれ違いません？違いません？ちょっと待って、こう、あ、そうです。こっち違いません？あ、これでこれ、こう、あ、そうですっていうね。その、なんていうの？手探りですよ。まあ手探りを許してくれる現場でよかったけどね。時間もまあまあ前日はたっぷりあったからよかったけどね。まあちょっと大変でしたね。はい。まあそれがね、土曜日は朝7時ぐらいだけど、3時4時ぐらいには終わって、まあ家帰っても6時ぐらいには帰れたんですが、翌日、事務所に5時に来いと。朝ですよ。朝5時に来いってことで。まあその辺に泊まろうかとも思ったんですけど、ちょっとね、前日が早く終わったので、帰ることにして、もうさっさと飯食って、さっさと風呂入って、さっさと寝たわけです。9時ぐらいに寝ましたね。だけど、2時半ぐらいに起きるんですよ。10、11、12、1、2、まあ5時間半ぐらいは寝たんですけど、なんとかなんとか。で、2時半ぐらいに起きて、4時前ぐらいに出て、で、5時に集合して、そこから本番ですね。前日にセッティングしたものを、まあもう一度、いろいろとテストをしてですね。いやー、まあ大変でした。暑さもそうですけども、バタバタしてましたね。まあわからないこともたくさんあって、僕も初めてでしたから、まあ去年別の立場では現場には行ったんですけど、流れがね、分かってないところもたくさんあって、いろいろと手探りながら、トラブルもありながら頑張って、まあまあなんとか乗り切ったって感じですかね。まあ50の手習いですからわからないこともたくさんありますけど、ただ、僕は思うのは、なんだかんだ言って、この20年、30年で経験してきた積み上げなんだなと思いますよね。新しい機材ですし、わからないこともあるし、もうどうしようとか戸惑うこともいっぱいあるけど、結局、積み上げてきたものでなんとかやってるって感じでしょうかね。まあこの積み上げてきたものっていうのが大事なんだろうなと思って。まあでもね、やっぱりやることたくさんある仕事っていうのは、下働きのものと違って、すごくこう、まあ充実してるんですね。時間が経つのも早いしね。下働きでいるとね、延々終わらないんで、本当朝8時ぐらいから夕方までなんですけど、まだ終わんねえのかなとか思いながら仕事しちゃいますけど、やっぱり自分がメインでやらなきゃいけないことっていうのは、トラブル回避とかも含めていろいろと大変なことがあるので、いろいろ大変なことをやって、これがまたスキルアップになったり、次の仕事につながっ って言ったりするので、積み上げたものを使ってまた新たな山を積み上げていかなければならないし、こうやって仕事をまだまだ長くやれたらいいんだけどな、と思ってますけど。まあ、ロト7当たったらやめますけどね。当たらないけど。当たるのは最前列のチケットだけですけどね。はい。ということで、この後は朗読のコーナーです。まあ、今回は短めで、前回の床冬の木の続き読んでいきます。
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ、行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ、大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば、今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも、晩ご飯食べながらでも、いつでも聞けるわ。大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか。俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実践と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたらトレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう。俺は怖いんだ。心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間。今週も、折々の木の中の床冬の木、あと3ページぐらい残っておりますので、こちらを読んでいきます。こんな世帯のうちにも、大政大臣後継とか、内大臣監視などを中心とする一部上流貴族の間では、依然たる王朝与兵を生活に持って、汽車競馬が催されたり、有馬温泉を別荘に引かせたり、若き民景気の筆者慶光に悲憤をもたらしめている例がいくらもあった。さすがに執権の北条泰時は名経商人の言葉を入れ、諸州の負者から米船を強制的に借り上げ、休民救済に乗り出しているが、おそらくこの時の未曾有の大飢饉に対してはいくらの施策ともならなかったであろう。顧みて今でも教えられる点や反省されるものが多分にある。こういう地上の床冬がやってくれば、人間というものはいつでも立ちどころに人間初期の本性に帰り、自分たちで作ったものを自分たちで破壊し、無警察無秩序の暗黒へも甘んじて自らはまり込む危険性を多分に持っているものだということである。そして亜人は600年とか1000年とかいう歳月は随分久しい進歩の後みたいに思っているが、実はこればかしの過程はまだ一民族の間では、まことに人間が人間へ移行する文明的過程としては大した時間でもなかったのだということにも深く思ってみる必要がある。現にお互いの間では歓喜の床冬とは全く事態は違うものの、忘れていた自分たちの血の中にその時と等しい恐るべき素質を持っていたことが目の前の社会層に照らしてみても思い当たろうではないか。また春は花、夏は青葉、秋は月と私たちの長い生活文化の基調を成してきた日本の四季についても考えさせられる。日本の四季こそ楽しいものであり、四季なくして日本の文化はなかったと言っておく。これからも私たちをして本来の平和で優雅な国民に導き伴走してくれる唯一の自然の友ではあるが、上代からの農民史や天才史などに測ってみると、四季は決して日本に、和楽や優雅のみをもたらしている自然の恵みだけのものではない。夏の台風、秋の洪水、冬の風雪、火山系に伴う地震の多さなど、自然はこの土壌の上の住民に対して、実は苛烈すぎるほどな災害をも不足に訳しているのである。 鼻笑い取り歌う徳春だけがお前たちの大地ではないぞと初めから明らかに示しているのだった。が、証拠りもなくすぐ忘れてしまうのがこの国のものの明るい一面でもあった。しかし、どうしてもこの土壌では勤勉でなければやっていけない約束にはなっているようだ。とこ冬はもうやってこないとは決して言えない。はい。昭和23年の2月、世間という雑誌なのかなに載ったものらしいですけれども。まあ、ほんとね。今やほんとそんな感じですよね。冬じゃないけど、とこ夏。ねえ、とこ夏はとこ夏で辛いですよ、先生。まあ冬もね、寒いし、もうなんか、あれですよね。四季じゃなくて二季になってきた感じですよね。雨季と寒季みたいなね。夏、冬、梅雨という、まあ三つに分類されるような話をたまたまね、さっきしましたけど。ほんとこの男冬の木になぞらえるようなことになるのかもしれないですしね。なんか映画でありましたね。地球温暖化が進みすぎて世界中が凍るみたいな映画を見ましたよ。なんか、なんていう映画だったか忘れましたけどね。なあ、逆じゃないかと思うけど、そういう研究もあるんですよね。温暖化が進みすぎて、なぜか世界中が凍っちゃうとか。ヒートアイランドが進みすぎて、ひどい洪水とか大雨が来るみたいなね。まあ、文明が進むことで、自然が破壊しているのではなく、それも地球の自然で、ああ、変わったんだね。じゃあこうだねっていうことになると。まあ人間みたいなものはちっぽけなものですから、自分本位で考えても、地球がそれに合わせてくれるわけではないので、まあ、逆に言うと合わせてくれてるからこそ僕らは生きにくくなってるのかもしれないですしね。それも難しいなと思いますけど。次がですね、徳府の木が終わって書斎雑感というお話になりますが、これもまあまあ長そうですね。長そうです。まあ、今回もなんか、どっかの公園の、文字起こしっぽいものになりそうですね。692ページのうち445まで来た。かなりいいところまで来ましたね。まあ、今までの半分ぐらいは進まないと終わらないということで。まあ、あと1年は、この、オリオンの木を読んでいるのは間違いなさそうですね。はい。大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はここまでです。来週の書斎雑感、お楽しみに。
お聞きの番組は、大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしています。
さて、メールいただいております。読んでいきたいと思いますが、大魔王さんこんにちは。 X のホットワードに年配有名人さんのお名前を見つけると、まさかお亡くなりにと思って検索したところ、バリバリのご存命なことにほっと胸を撫で下ろすとともに、とても申し訳ない気持ちになる日々を送っております。ライオンです。ライオンさん、ハゲ同です。激しく同意。いや、もうそうですよね。もう大体トレンドワードに出てくると、死んだかなと、死んだかなが良くないね。亡くなったかな。いや、もっと言うと、お亡くなりになったのではなかろうかと思って見に行くと、まあ亡くなったかと思ったが一番多いですよね。トレンドに出てきたから亡くなったかと思ったっていうのが一番多い。で、大体バリバリでコントライブやりますとかね。こんな映画に出てますよとかね。今度復帰してどうのこうのとかね。まあもちろんお怪我されたりとか、お亡くなりになったよっていう話も出てきたりはしますけど。まあでもお元気にされているのが一番いいのかなと思いますが。さて、今回のメールテーマ、機材といえば、私は毎週のレギュラーラジオをワンマン DJ スタイルで機材を操作しながら喋っているのですが、さらに視野の狭いヒーローマスクをかぶっての操作なので、とにかく大変です。ある程度視界外での操作にもなるので、修理だメンテだと大回帰に変わっていると、焦りまくりの1時間生放送になってしまいますと。 まあ、なんでマスクしてながらやってんだって話なんですけどね、その前に。すごいよね。まあ、サテライトスタジオなんですよね、僕ね。お伺いにしたことないんでわかんないんですけど。サテスタだから、まあ一応ヒーローがラジオやってる、当初は違ったはずなんですよ。ライオンさん普通に素顔でラジオやられてたはずなのに、気づいたらね、マスクかぶってラジオやられてるんですよね。本当にね、やめた方がいいですよ。アイデンティティを壊すような言い方だけど、やめた方がいいと思いますね。僕ならやらないですね。僕が昨日の仕事を炎天下で、マスクかぶってやったら、多分今ここで喋ってないです。死んでるね。それこそね。大魔王さんはこんなふざけた不自由さでお仕事はされないでしょうか？されないです。ふざけてるんじゃないと思いますが、放送中収録中の機材トラブルエピソードなんてありますかということですが。いやーもうほんとしょっちゅうですよ、機材トラブルなんて。昨日もそのワイヤレスの飛びが良くなくてプツプツしたりとか、まあ、対策できることではあるんですけど、ちょっと、この人数、この状況ではなかなか対処がしづらかったっていうのが正直なところですかね。まあ来年もしあるんだとしたらその辺考慮して考えないといけないなっていうこととか、まあその、もらいの音源とかの問題とか、そのこっちの話がうまいこと伝わってなかったとかも含めてね。やっぱりそういうことが起こりうるわけですよ。機材片付けるの忘れちゃったとかね。ありますよ。雨降らなくてよかったな。前日セットしてて機材掘ったまま帰って。掘ったままのつもりないですよ。片付けたつもりなんですけど。次の日来たら、そこにポンと置いてあって、よく雨が降らなかったもんだと。雨が降って、まあ、夜露だって壊れるときは壊れますからね、機材ね。そんなこととかありますし、まあ、機材が壊れて、大会どうしようかってなったりとかありますよ。忘れ物もいっぱいありますしね。僕らそこにあるものでやってるわけじゃなくて、ロケとかだと一本もケーブル持っていかないやつもありますよ。借りましたけどね、現場近くのところでお借りしまして、なんとか事なきを得たりとか、いろいろあります。本当に大変。まあマスクかぶって仕事したことはないかな、さすがに。着ぐるみを着た仕事をしたことありますけど、着ぐるみを着て音声さんをやったことはないですね。はい。まあまあ、でもほんとね、現場で、ああ、音が出なくなったとか、ミキサー置いてたとこに雨が降ってきて、僕別のことをしていて、気づいたらびしょびしょになってて、なんとか助け出したけど、機材を完全に乾くまでは、もう動かせないので、インタビューどうしようみたいになったこととか、あります。なんともあります、そんな。生中継中にドーンって雨が降ってきて、急にね、ゲリラ豪雨、今で言うゲリラ豪雨みたいなのが降ってきて、当時ブラウン管テレビをモニターにしてたんですけど、モニターがうんともすんともつかなくなって、あれどうしたんだっけな、覚えてないけど。もう思い出せばいくらでもありますね。はい。タレントさんがマイクをつけたままお風呂に入ったりとか。お風呂入るんですけど、それをつけたままでは入っちゃいけませんよっていうレクチャーしてるのにつけたまま入っちゃったりとか。いろいろありますね。いっぱいそんな経験をしてきております。もうまた何かね、詳しく、こんなことがあったんですよって今話せることっていうのありますからね。はい。番組名とか、アナウンサー、タレントさんの名前は言えないけど、実はこんなことがあったんですよっていうことは、今なら話せる、昔の話なら、またできるかもしれませんので、また話したいと思います。PS、うちの喫茶店だと冷蔵庫や空調の音を拾ってしまうのでしょうが、それでも大丈夫であれば、収録場所に全然できます。といったやりとりは、ラジオへのメッセージで送るものではないですよね、と。いえいえいえ、ありがたいです。いっぺん行きますよ。まだね、ライオンさんのお店行ったことないんで、ライオンさんがマスクをつけてコーヒーを入れてる姿が見たいので、マスクをつけてコーヒーを入れているコーヒーを飲みたいなと思います。よろしくお願いします。そろそろ梅雨のようですが、浴室の持ち暑さには気をつけて収録頑張ってくださいと。ありがとうございます。そうなんですよ。マスクはつけてないけど、考えてみれば、この蒸し暑さの中で収録をしてるだけでも、まあ、これ仕事じゃないんですけどね。 それだけでも大変っちゃ大変ですけどね。マスクはしてる。この中でライオンさんがマスクをして喋ってたら僕はもうこの世にはいないと思うので。この世にいるうちに、この世にいる段階で精一杯仕事もね、こういうネットラジオの収録もね、整体で体を治していくメンテナンスもね、すべて頑張っていきたいと思います。はい。ということで、今回かなり短く済んでしまいましたけれども。まあ、ここ数日、全然見れてなかった TVer のドラマとかを見ないと消えちゃうので、見てやるので、編集は火曜日になっちゃうかなと思っておりますよ。はい、ということで、また来週お会いしましょう。お相手は大魔王でした。また来週。
大魔王のお風呂ラジオ。この番組は、大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。